どうも、オレンジです。
もうスマホ降りたい。ポンです。
世の中全部歌にしよう、タネラジ。よろしくお願いします。
お願いします。
30分読書のコーナー。まあ、毎週ですね、本一冊読むのはハードルが高いので、まずは30分から読んでみようということで、30分読んでみた30分読書編、そして、実際にそれを一通り読んでみた完読編の2本立て、プラス3分読書というコーナーでお送りしているコーナーです。はい。
はい。
では、まずですね、
はい、
前回30分で読んだ本が、右翼の戦後史という講談社現代新書さんから出ている安田浩一さんが書かれた本でございます。2018年7月に出た本ですね。ではまずその右翼の戦後史について監読編ということで、監読しての感想みたいなところを紹介していきたいなと思っております。はい、ということでですね、今回、右翼の戦後史という本を読んで、まあ、なんでこれ読んでみたかって、まあ、先週もちょっとお話ししたんですけど、いわゆるまあ、ネット右翼とか、まあ、そういった人たちが、未だに跋扈していて、ネット上では結構な勢力というか、声高に叫んでいらっしゃる方々が多い中で、僕はどうしてもその右翼の方々、ネット右翼の方々の思想というか、どういう行動原理で、発言をしていらっしゃって、どういう行動原理で、動いて、実際に、まあ街頭でデモなんかも行ったりしますので、そういうところの裏側、根底にあるところの思想みたいなものは、どういうところにあるんだろうというのをちょっと、まあ、探ってみたいというかね、知っておきたい。なんか自分とその対立する意見である人のことをちゃんとこう単に否定するのではなくて、認知しておきたいなというふうに思うところがありまして、今回この本を選んでみました。で、実際読んでみての感想としてはすごいです。充実した内容というか、ものすごく事細かにその右翼と呼ばれる方々の歴史を紐解いていて、それこそ、まあ、章立てで言うと、序章が前史ということで、日本右翼っていうのが、日本の右翼ですね、どういう源流から成り立っていたのか。で、第一章の中では、旧翼戦前右翼ということで、まあ、戦前から戦後において、どんどん元々あった思想みたいなことが薄れていくっていうところの、まあ、歴史も。たどりつつ、第2章では反米、もともとはアメリカのその、まあ、戦後ですからね、アメリカに反対していたものからだんだん親米、アメリカを受け入れて反共、どちらかというと中国とか、そういうところに、対立の意識を持っていくっていうところがあって、第3章では、まあ、政治とかね、暴力組織とどんどんそういった思想が融合していて、第4章では、まあ、新右翼の誕生ということで、新たな右翼の形態が誕生していった。で、その後、第5章では、ここら辺から結構、肝になってくるところです。第5章で、宗教右派の台頭と、日本会議の躍進っていうところ。で、第6章で、ネット右翼の跋扈という、まあ、章立てで、ステップを踏んで、歴史について、すごく細かく紹介してくださっていて、僕もこれ、量が結構多くて、これが280ページぐらいあるので、ところどころ飛ばしながら読んでいったところはあるんですけれども、まあ、元々の源流となるところ、まあ、尊王攘夷論とかね、有名なところではありますけれども、基本的には、まあ、天皇を、まあ、崇拝するというか、天皇中心のお国を作っていこうじゃないかっていう思想がずっと続いた中で、そこら辺からいろいろなその流派が分派していって、思想もばらけていって、その中で対立も起きてっていうものを繰り返していく中で、まあ、今も、まあ、右翼と呼ばれるものはいろいろあるんだけれども、その本質というか、もともとあった右翼的な思想とはだいぶ乖離したところにあるものが、数多く生まれてしまっているんじゃないかな、みたいなところが、まあ、本を読んでいての感覚として受けました。で、まあ、163ページ、本の中に163ページのところで、右派学生運動、新右翼、日本会議の流れっていう、まあ、それぞれの組織のね、どういうふうに生まれてきて、どういうふうに分派して今に至ってるのかみたいなところの話があります。グラフというか図がね、書いてあるんですけど、もともとさから日本会議っていうもののルーツには、実は政調の家っていう宗教団体が元々の母体というか、政調の家っていうところから生まれた政調の家学生会全国総連合っていうものが、実はその 学生運動が盛り上がっていた時の、基本的にまあ学生運動全共闘を含めて、レフトサイド、左翼的なところの思想が強い人たちの学生運動でしたけど、その中でも実は同時並行的に動いていた右派学生運動の一つの青鳥の家学生会全国総連合っていうものが、後に、日本を守る会などを経て日本会議というものに至っていたりする。だから、もともとその、日本っていうのは、宗教観っていうか、日本は宗教がないって、海外と比べてよく言われることだったりする、それぞれが持っている、まあ、仏教が好きみたいなのあるけど、仏教の教えに習って、すべての生活様式を変えてるとかってのはなかったり、するので、宗教性が薄いよねって言われるんだけど、実は、そもそもにおいて日本会議っていうものも宗教をルーツとするもので、ずっと固定した思想、それこそ会見、をずっと言い続けてるみたいな思想とかも、実はそういうところからずっと脈々と受け継がれているところがあったりするっていうものもありますので、そこら辺のなんていうんだろうな、歴史としてこう踏まえた上で今の現状に至ってる国政を担っているのが、まあ自民党と公明党って両方とまあ宗教みたいなところになっちゃっているっていうところの異常性とかを気づく上でも、こういうステップを踏んでに理解するのも大事ですし、あと今ね、跋扈しているネット右翼っていうものが、実はそういうものから離れた単なる差別心から生まれている在特会っていう、もともとのそのネット右翼のルーツの一つとなっているものも、その右翼的な思想があったというよりは、本当にその近隣諸国、東アジアを中心とした近隣諸国への、で、まあ日本に住んでらっしゃる方への、韓国とかのね、出身の方とか、あとは在日朝鮮人の方とか、そういった方々への差別心をあらわにしたいだけの、実は組織から始まっていたりするみたいなところ、そこら辺っていうのが、かなり僕は現状のアメリカにおけるトランプの支持者っていうところと通じるところがあると思うんですけど、そういう、既存の右翼と今の、まあ、ネット右翼っていうものの乖離とかも、こういうふうに歴史を知っておくことで、ざっくりとですけど、理解することができると思うので、今現在ですね、そのネット右翼含め、あとは今の自民党がなぜあれだけ改憲とか、あとは旧態依然とした家族制度みたいなものを復興したがってるのかっていうところを知るという意味ではもうすごく勉強になる本でしたので、もちろんそういう向きに考えを移行すとしようさせようとする安田さんの意識っていうのももしかしたらあるのかもしれないですけど、極めて、事実ベース、こういうことがあって、こういうことがこういうことがあってっていう時に、その右翼側にもその思想に肩入れするというか、特に初めにと終わりにっていう文章では右翼たるもの、こうあるべし、かくあるべしみたいな安田さんの意識も感じられるような文章も書いてあったりするので、すごく複雑な心境で安田さんご自身も書かれたんだろうなと思うんですけど、どちらかというとその客観的な視線で歴史を振り返るということをされている本ですので、一度その事実としてね、こういうことが起きたっていうことを理解する意味でも読んでおくといいんじゃないかと思いました。はい、以上でございます。何か質問ございますでしょうか。
はい
はい、ありがとうございます。早速。
先ほど冒頭で、読む動機ということで、なんで、ネット右翼という人たちがいるのかなという疑問があったとおっしゃってましたけども。
まあ、どういう理由であの人たちは、ああいう発言をしてるのかなっていうところですね。
それの、すべての答えが出ましたか？もしまだわからないことがあれば、それはどういうところでしょうか。うん、
これは全てではないんですけど、そのまあルーツとしてさっきも申し上げた通り、在特会という組織は、あと桜井誠さんっていう方が立ち上げてらっしゃるんですけど、その方はもともとは警備員とか区役所の臨時職員を務めながら、空いた時間にネットで反感喧嘩のメッセージを書き込むネット右翼の一人に過ぎなかったと。地元でも学校でも目指すタイプではなかったよね、政治運動とかできる人じゃとは思ってなかったよねみたいな人で、それがまあネットへの書き込みでどんどんどんどん注目を集めていって、まあそういうね、 韓国の方とかへのヘイトスピーチで、どんどんどんどん支持を広げていったみたいなところがあって、なんとなくその根底に思想があるというよりは単なる差別意識からそういった発言をしていって、それがある種の支持を得てしまう。だから ある特定の人間たちにとってはその差別っていうものが、自分自身の何て言うんですかね、メンタル面で、まあ、自分を上位に置くことによる優位性によって、なんかどんどんどんどん調子づいていくみたいなところが多分あるんだと思うんですけど、そういったものがどんどんどんどん広がっていったのが今のネット右翼っていうものになってるのかな。どんどん特に SNS っていうのは悪質とかエコーチェンバーってよく言われますけど、どんどん自分と同じような意見の人がどんどん集まっていって、その人たちをフォローしていくことによって、その人、そういう人たちの情報しか集まんなくなっていって、そういう偏った思想に陥っていくっていう傾向があったりするので、そういう広がり方、根底に確たる真相があるというよりは本当に差別意識から生まれているのがああいう存在なんだから、本当は右翼と呼んでいいのかっていうのも疑問が生じるところではあるですね、うん、
差別意識のある人たちがネット右翼だっていうことですか？
ルーツはそこだったんですけど、今はそこにいや複雑なものが入り組んでる感じだと思いますね。
なるほど。僕はちょっとそこ難しいなと思っています。はい。
一応意見聞いてもいいですか？どういうお考えなのかっていうのちょっと聞いてもいいですか？
いや、考えはないというか、うん、ネット上にいる人たちの、そうなってしまった理由っていうのが、思想的なものでもないっておっしゃっているので、
うんうんうん、
まあ本にもそう書いてあると思うんですけど、僕もなんでそうなったのか、皆さんが、何人ぐらいいるのかも、それが一括りできるものかもわかりませんけど、
う
ん
う
ん、
そうですね。
その辺のものが、なんでそちらに動いたように見えるのか、なんでそこに意見が、うんうん、一致しているような感じに見えるのかっていう理由は、なかなかちょっと難しいなというふうに思っています。
おそらくその一人一人は、思想が、まあ、完全に、ね、一致してる人って当然いないだろうから、それをネット右翼っていう風にひとまとめに考えるのはどちらかというとメディアというかね、そうした方が楽だっていうことなんでしょうけど、ただおそらくそういった発言をしている人たち一人一人で、考え方は違うけれども、大きなルーツとなる一つのところはさっき言ったみたいな在特会みたいなところがあったりするので、そこは差別心から生まれたところが大きいんじゃないかなっていう感じですかね。
ありがとうございます。
はい、他何かあります？大丈夫ですか？
大丈夫です。
ありがとうございます。ではですね、なんか最近政治ネタばっかり扱ってる感じがして、ちょっと、まあ、先週ね、ジンとかやってたからいいのかな。ちょっと いろいろと興味があるところを探っていったら、また政治ネタになっちゃったんですけど、今回、30分で読んだのが、女帝小池百合子という本です。石井妙子さんという方が、文藝春秋ブックスというところから、つい最近ですね、5月29日に出された本でございます。こちら結構、僕はツイッターで武田砂鉄さんというね、コラムニストの方が、あと推薦してたので、読み始めてみたんですけど、ちょっとね、僕、30分で読めたのは、はじめにのところと、目次のところだったんですけど、ちょっとね、エピソードがなかなか、ゾッとするところから始まるというか、まあ、一家にして、まあ、今のね、都知事ですよ。東京都知事にいらっしゃる方の話とは思えないという、まあ、思えないというか、なんか読んでみて納得感はどちらかというとあったっちゃあったんですけど、いかにしてその、小池さんが今の、まあ、都知事になるまで、まあ、このから先ね、国政にもおそらくご本人は出る方なんだとは思うんですけど、まあ、前も出てたしね、そういう人がどういうステップを踏んで、今に至ったのかみたいなところの、まあ、歴史を紐解く話だったりするみたいなんですけど、この一番最初のね、文章がちょっとゾッとするんですよ。その人はひどく怯え、絶対に自分の名が特定されないようにしてくれと何度も私に訴えた。同じような言葉をこれまでに一体どれだけ耳にしたことだろう。 ある日を境に電話に出てくれなかった、出てくれなくなってしまった人もいれば、家族が出てきて二度と近づいてくれるなと追い払われたこともあった。皆彼女の語ることを極度に恐れているのだっていう話から、あの小池百合子さんの話が始まるんですけど、もう本当、なんだろう、何でもこう息を吐くように、作り話をしてしまう、どんどんどんどん自分の都合のいいように歴史も改変してしまうし、どんどん都合のいいようにいろんな人と話して、どんどんあの偉い政治家さんとかを懐柔して、まあ国政にも出ていきました、ね、自民党とかでもね、いいとこまで行ってましたけど、どんどんどんどん懐柔していくっていう、そのをまあ今、それこそ前の都知事選の時にも話題になったカイロ大学っていうところでの、本当に彼女は卒業したのかな、どうなのかなっていうところは最近、週刊文春でも取り上げられたりしましたけど、そういったところの、話っていうのが、実は、その歴史においてというか、ステップにおいての一端に過ぎないというか、一部に過ぎないみたいなところが、初めにに書いてあって、結構、ゾッとするエピソードが初めにからいきなり出てくる感じとかがちょっとね、だからそういう意味ではめちゃくちゃ面白そうというか、なんか普通になんか異常犯罪者のなんかルポータージュを読むみたいな感覚で一番最初始まってるので、これからどうなっていくのかが、ちょっとその気があるんじゃないかっていう始まりだったりするので、まあ全部読んでみないとね、そこら辺はわからないですけど、こんな書き始まりからなんだって、なんか初めには多分ね、載ってるのかな、一部おそらく文章がネット上でオープンになってると思うので、よかったらちょっと読んでみてですね、興味を持ったら全部、
まあ、僕も最新の小池百合子さん情報が集まってるってことだね、これ。
そうですね、本来なんか、まあ、それこそ堀江衛門とかは自分の本書いたりとかしてるんですけど、小池さんはまさかの他の人からの視点の小池さんの本が出てきたので、
小池さんの本ってのもでもあるんだろうね、きっとね。
そうですね、書かれてる本も、もちろん考え方としてどういう考え方を持ってるのかっていう本もあるので、僕はこれ、この女帝小池百合子っていうのと、あとは宇都宮健二さん、最近この前の種ラジでも話しましたけど、宇都宮さんの本とかを閲読して、まあ7月ですかね、6月に公示されて7月に、まあ、投開票が行われる東京都知事選に備えていろいろと思想じゃねえや、知見を広げていきたいなと思っております。
いやー、なんかやっぱり読まなきゃダメなのかね、はい、こういうのね。
まあ、読んでおいた方が、より納得感はあるんじゃないかなとは思うんですけどね。まあ、こういうタイミングで、ちょうどいいタイミングってのもあるので、読んでみようっていう感じですかね。
まあ、よりエンタメが盛り上がるっちゃ盛り上がるよね。
そうですね。まあ、堀江の本は意地でも読まないですけど、まあまあまあ、泡沫候補は一旦置いといて、主な議論、なんか最近熊本、副知事とかも立候補したじゃないですか。あの人もどういう思想を持ってるのかとかすごい気になるんですけどね、本とか出てないのかな、ちょっといろいろ読みたいなと思うんですけど、
なんかちょっとだけ思うけど、なんでさ、この政治家になろうっていう人はさ、この一丁聞くともう変な人というか不思議な人ばっかりなんだろうね、そんなわけないような気がするけど、でもそんな風に思っちゃうじゃん。
すごいですよね。なんか、僕は、日本会議の感じとかも、ある種のマシーン？なんか、こう、思想を昔から持っている、こう、経典みたいなものを実現するための、なんかマシーンのような、機械みたいな感じがすごく受けたんですけど、なんか、この序文を読んでも、小池さんもなんかマシーンみたいな感じを受けたんですよね。
なんだろうね。まあ、その辺ちょっとじゃあ、来週聞けるのかな。
はい。
ありがとうございます。
読んでみたいと思います。じゃあ、はい、今回、この後、3分読書のコーナーですね。ポンさんの3分読書のコーナーでございます。
改めるなぁ。ちゅうことでですね。まあ、なんかね、混乱したいなっていう思いがありまして。
混乱したい。
なんか、物事をさ、 こう、なんか整理して、これが正しいことだみたいにさ、わかることってとてもこう、気持ちがいいと思うんですけど、
うんうん、
まあね、大体のことはよくわからない。っていうか、うんうんうん、これって何なんだろうっていうか、でもね、うん、思うの。なんかわからないってことにぶち当たる必要があるんだっていうことが、最近ちょっとだけやっとわかる気がしてきて。
うん、うん。
で、まあそれは政治もそうですし、まあね、なんかこういろいろ新しい生活とかなんとか言ってるけどさ、もうよくわかんないんだけど、で、まあその、もうそのまま表題がよくわからないネジっていうね、こう宮沢明夫さんの、
うん、
ラジカルガジベリンバシステムの作演出の人ですよ。はい、もうそう言って紹介になるのかよくわかりませんけど、はい、まあ、とにかくすごくなんか偉そうな立場にいる人だけど、めちゃくちゃ変な人なんだけど。
最近早稲田大学で学生殴って怒られた人ですよね。
殴った人なのこの人。
うん、
そう
なんだ。で、処分食らって岸田戯曲賞のなんか審査に外れたりとかしてますね。はい、
じゃああれだね、ちゃんと罪を償ってるってことだね。よく知りませんけど。
欲しいです、欲しいですね、ちゃんとね、うん。
まあだから最近はさ、その人格セットとかさ、なんかその評判セットみたいな、あの人不倫したとかさ、うん、マイク吸ったとかさ、なんか本当に信じてるものが間違ってたりとかさ、なんかみんなが信じてるものは、うん、そんなものはダメだとかさ、もうよくわからん。俺はよくわからないんですけど、
面的ですね。
なんかそういうわからないことに埋没していくことを楽しいって思えるかどうかっていうのが一個あるなと思ってて、うん、でこの本ね、まあ、とにかくさ、何を言ってるのかよくわかんなくなっていくわけよ。なんていうか、うん、それがこの人のオリジナルでよくわかんないじゃなくて、すでに世の中にある何かをもう一度見直すと、何言ってんだってことになってるってことに、まあ、作者が気がついて、作者がどこにも行けなくなっちゃうっていう、うん、そういう本なんですよ。まあ、エッセイなんですけど。だけど、この、なんていうかな、逃れられなくなる感じっていうのが、
うん、
まあまあ、その、文章的テクニックもあるんですけど、なんかね、こういう気持ちでいいんだなって思ったら、もっとこう、答えを出す手前のところで、ここ何なんだろうっていう、その、この壁は何の壁なんだろうっていう、そういうスタンスで物事を捉えられたらいいなっていうふうなことが、ちょっと感じられる本で、僕は割と好きな本なんですけど、
うんうんうん、まあ、
なんで、こう、なんだろうなっていうふうに日々暮らしていきたいなと思ったりしております。はい、以上。
うん。ありがとうございます。いいですね。なんか、分かった気になる本と今回全く分からなくなる本ということの組み合わせとして、すごい素晴らしいなと思います。はい。ということで、今回ですね、30分読書では監読編として右翼の戦後史、そして30分編として、女帝小池旅行について紹介させていただき、ポンさんの方からは3分読書として宮沢清さんよく分からないネジについて紹介してもらいました。お送りしましたのはオレンジと、
隣のご婦人たちのおしゃべりを耳どしまで耳だんぼで聞いてみたい、そういう娯楽をもう一度俺にポンでした。
タネラジまた。